こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日も今からお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、本日はポートフォリオサイトは定期的に見直したいということについてお話をしてみたいと思います。まあ、僕も、デザイナーをしているので、ポートフォリオのウェブサイトを持っているんですけれども、こういったものってともすると割と放置しがちですよね。で、まあ、僕もですね、今年の初めに一度アップデートしたんですけれども、まあ、その後ですね、そんなにアップデートすることなく過ぎてしまいまして、というか、アップデートしたいというかですね、追加したいコンテンツがあるなと思いながらもなかなかできないなっていう時が続いてたんですよね。まあ、そのポートフォリオサイトをこうアップデートするときってやっぱちょっとこう重い腰が上がらないときってあると思うんですけれども、まあ、僕の場合はこの12月の半ばまではそれに集中するっていうふうに決めてやったんですけれども、まあ、そうやって決めないとですね、なかなかこうチャンスが見つからなくてダラダラいっちゃうってことがありますよね。まあ、僕の働いてる会社なんかももう1年ぐらい前にですね、結構すごい躍起になっちゃったんですけれども、それから新しいコンテンツがさほど追加されることもなく過ぎてってるみたいなこともあるので、まあ、誰かが、まあ、誰かというか、まあ、自分のポートフォリオサイトなんかもそうなんですけれども、まあ、やると決めて、ガッとやらないとですね、なかなかアップデートされないなと思います。まあ、ともすると、こういったポートフォリオサイトってもう5年もするとすごい古くなっちゃって、あんまりこう事例としてですね、使えなくなるということもあったりだとか、まあ、転職活動するときなんかも、まあ、あんまり古いものだとどうですかね、まあ、意味がないとは全く思わないですけれども、さすがにもう5年以降の10年前とかの仕事とかになっちゃうと、もうちょっとさすがに使えないですよねっていうこともあったりもするので、まあ、ここはやっぱり定期的に見直したいなと思いました。で、そこで、まあ、普段は僕ウェブフローというサービスを使っていて、まあ、これをサービスを使っている理由はですね、まあ、ノーコードでできるっていうところですね。まあ、デザイナー向けに作られているので、どうやってデザインをしたらいいかっていうことが、まあ、そのビジュアル上でですね、分かっていれば、まあ、それをもうピクセル単位で、操作できるっていうところがいいです。まあ、その分、かなりカスタマイズができる分、ややこしいというか複雑なので、慣れるまでやっぱり時間かかりますし、僕もすごくどうですかね、まだ中級に届いてないかぐらいな感じなんですけれども、本当にまだそんなにですね、深い、複雑なことはできないんですが、まあ、それでも細かいところとかですね、直したいなっていうところがあるときなんかは、まあ、調整がしやすいです。まあ、それでですね、しばらくその、ウェブフローは使ってたんですけれども、AI フィーチャーはあまり使ってなかったので、まあ、どんなことが今人気なのかなと思って、クロードに聞いてみたんですよね。で、まあ、クロードの回答としては、AI の、ウェブサイトビルダーが人気だと言っていて、まあ、これはこの間の、カンファレンスとかでも話されていたので、あること自体は知っていたんですけれども、まあ、あんまりそんなにしっかりと使ってなくてですね、で、ちょっと調べて使ってみたんですよね。で、そしたら、その Webflow の AI ウェブサイトビルダーの良かったところは、プロンプトを書いて、一回ですね、こう、サジェッションしてくれた、構成ですね、ヒーローがあって、フィーチャーがあって、ギャラリーがあってみたいな、そういった、提案もちろんしてくれるんですけれども、セクションごとにですね、まあ、このデザインが気に入らないってなったら変えれるんですよね。色とかテーマとかレイアウトをですね、セクションごとに変えれるので、まあ、それがすごいいいなと思いましたね。一回こう直すごとに全部がこう入れ替わっちゃって他に影響したりとか、そういうことになると困りますし、まあ、あと Webflow の使い方に慣れているとフォントの変更なんかも割と簡単にできるんですが、これもですね、その AI のパネルの中でプリセットといって用意されているフォントの組み合わせから選ぶっていう方法もできるんですけれども、まあ、これもですね、結構フォントの数が多いなっていう印象でした。で、そこから選ぶこともできますし、で、その後ですね、まあ、僕は本文の書体とかボタンの書体があんまりカクカクしてて嫌だなと思ったんですけれども、そのあたりも、まあ、普段操作してるような感じで、バリアブルっていう、設定のところですね、そこから、まあ、別の書体を選ぶことができたので、まあ、それで問題なくできましたし、なんか、まあ、その叩き台を作るとかにはいいなと思いました。 また一回ビルドしちゃうと削除したりとかは簡単にできるので、まあ結構多めに出してくれるんですよね。その例えばフッターのところのページの数とかですね、もう何々ってこう項目いっぱい出してくれるんですけれども、まあそんなにいらないなと実際は思っていたときに、まあそれはデリートで簡単に消せたりもするので、割といいんじゃないかなと思いました。まあ今パッと使ってみてちょっと不便だなと思ったところは、カラムが揃ってないところですね。まあカラムって縦の、なんていうんですか、行間に対する横のですね、この、12幅とかですね、そういうのが一般的なんですけれども、そういったのがですね、縦のこのラインが揃ってないんですよね。まあここがどうやって直したらいいのかなっていうのがよくわかんなくて、まあ一見良さげなウェブサイトに見えるんですけど、こう整合性がないなっていうところもあるので、気にしだすとそういうところは気になるなと思いました。はい、ということでですね、まあ会社さんとかですね、個人で活動している方もそうだと思いますけれども、やっぱりポートフォリオはですね、定期的に見直したいなというお話でした。はい、ということで、もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。また、この放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、こう一週間ですね、まあ年末っていうこともあって、人と食事することが多いんですよね。今日もですね、会社のデザインチームの人たちと、ディナーがあったんですけれども、ディナー自体はですね、すごい美味しい、イタリアンだったんですが、まあやっぱりですね、この話はまた別の機会で話したいんですけど、英語が話せないなっていうのがすごい感じましたね。もうアメリカに来て10年になるんですけど、聞き取れないっていうことがですね、もう多々あって、もうこれは2026年の目標の一つにしているんですけれども、なんかこう、英語喋りたいみたいな、もっと、まあ喋るというか聞き取りたいっていう、ことは思うんですが、もっと具体的な目標を決めないとダメなんじゃないかなと最近思ってますね。まあ例えば、このテストで何点とかみたいなのが、まあわかりやすい例ですね。テストで何点とかってなると一般的には本当にそれが意味あんのかみたいなところはあると思うんですけれども、まあ、一周回ってなんかそういうはっきりした目標があった方が、ちゃんと頑張れるんじゃないかなと思いましたし、まあ実はちょっと上司からもですね、そういったことのケースを出してくれって言われてるんですよね。なかなかこう英語でですね、クライアントと会話ができないというところで、まあ結構フラストレーションを溜めてるなっていうのがひしひしと伝わってくるのでですね、まあこのあたりちょっとなんとかしたいなと思っています。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。